さて今日は宇都宮ブリッツェ清水雄介監督お迎えしています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずは今シーズン本当にお疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。
まずは、まあ、もう結構休まれてますか？
そうですね、終わって1週間はゆっくりさせてもらいました。
どこかお出かけには？
まあ、これからですね、一応もう一仕事して年末にちょっと
ど
こか行こうかなと思ってます。
はい、まずは率直にこのシーズンを振り返ってみていかがでしたか？
そうですね、まあ、一言で言えば、いいシーズンだったなと思います。
私もいいシーズンだったなと思います。何回喜んだかまあその見に行けないレースでもブリッツェの、ね、ライブブログとかフェイスブックを見て、ほうと興奮をいただきました。ありがとうございます。
お願いします。ありがとうございました。
J プロツアーチームランキング2位、そして個人総合ランキング増田選手が2位、そしてピュアホワイトジャージを小野寺選手が獲得しまして、強いですよね。
そうですね、本当みんなが勝てる、本当に、まあ、理想といいますか、選手がどの選手でも勝てるっていう、まあ、理想に近いチームが出来上がったと思います。
まさに全員エースでしたよね。
そうですね、本当に、まあ、結局勝った選手は6人だったんですけども、はい、まあ、6人と言わずもう何人か勝ってもおかしくなかったなっていうレースも多かったので、はい、すごく、まあ、やってる私たちもやりがいがあってすごく楽しいレースが多かったですね。
若手選手の活躍っていうのもまた目立ちましたよね。
そうですね、本当小野寺、雨沢を筆頭にですね、まあ、もう堀選手は中堅と言ってもいいかなと思うんですけども、まあ、堀も、安定してきたので、
うん、
まあ、かなり、チームの戦力としていいところでやってくれたので、はい、まあ、あと、まあ、その小野寺、雨沢の押し上げがあったので、
はい、
中堅ベテラン選手たちも必死になってやってくれたんだと思います。
若手っていうと、その小野寺選手、雨沢選手、この2人はやっぱりヨーロッパ遠征などに行って成長したなってこう印象的にはどうですか？
そうですね、まあ、もともとこのぐらいはできるだろうっていうふうに思ってたところを超えてくれたんですよね。はい、まあ、ただレースで必ず国内のレースであれば上位一桁には入るだろうとは思ってたんですけども、まあ、やりながら本人たち心配、まあ、不安を抱えてたんですけども、海外行って自信とそれが確信に変わって、でレースでも積極的に自信持って動けるようになったので、まあ、海外に行って経験してきてよかったなと思いますね。
海外の効果が本当に出てるんですね。雨沢選手も先週お越しいただいた時に、
はい、
やっぱり実際に海外のレースに出てこのままじゃもうまずいと思ってより練習するようになったっていう風に言ってましたね。
はい、まあ、彼らもともとポテンシャルも高かったんですけども、まあ、海外でもそこそこ走るレベルまで持ってこれた状態で行ったので良かったと思うんですよね。はい、本当走れない、まだ実力がない選手が行っても海外で、まあ、悪い循環になってしまって経験も積めずに帰ってきちゃう選手もいるんですけども、ある程度伸びたところで行ったので本当タイミングも良かったと思いますね。
心理キャプテンが前に海外に行った選手の半分が弱くなって帰ってくるんだっていうことを言ってたんですよ。はい、やっぱりそういうもんなんですか？
そうですね、やっぱり自分の今実力にマッチしたところにはまっていかないとやっぱりレベルがどうしても高いので、うん、今、まあ、例えば小野寺、雨沢、この両選手が世界のトップ選手といったら、はい、もうレースでも完走するのもやっとで、完走すらできないかもしれないので、どんどん レースの距離も走れないし経験すら積めないんですね。なので若手アンダー23というカテゴリーの中に放り込んだところで、まあ、そこそこ走れたので、まあ、そこのタイミング、まあ、レースもこなせたし同年代の世界とのレベルの差を見えて決して手が届かない場所じゃないっていうのが分かったので、まあ、モチベーションも上がったし練習もしたんだと思いますね。
で、まあ、若手選手の活躍ももちろん目立ちましたが、一方でベテラン選手、ツルド北海道、ツルド沖縄、増田選手の活躍、
はい、
素晴らしかったですね。
いやーすごかったですね。まあ、北海道はねタイミングよくと言いますか、まあ、実力がないとできないことだったんですけども、はい、まあ、沖縄では完全にマークされてた中での実力で、まあ、相手を引きちぎったと言ってもいいぐらいなんですけども、そういう勝ち方だったので、もう本当に、何でしょう、成熟したと言いますか、まあ、国内ではもうほぼ敵なしと言える、日本人の選手国内の中ではもう敵なしと言える実力とレースの力を見せたと思いますね。
特にこのマークされる中での沖縄は監督的には予想はできてたんですか？まあ、いいところ行くだろうとか優勝は絶対できるとか、その感触というか。
そうですね、まあ、ただロードレースは実力があっても勝てないことも多いので、チームの動きが全員まとまって最後までいけば、はい、 あの最後の上りで攻撃を仕掛けたところまで、あそこのパターンまで持っていければ勝てるとは思ってたんですね。だそこに持っていくまでが大事だったので、それをみんながうまくやってくれたので、もちろん増田の実力なんですけども、そこまで組み立てた選手みんな、他の選手4人がしっかりやってくれたところが優勝にあのつながったと思いますね。
今年そのチーム全体って底上げが見られたような気がしたんですけれども、そのあたりいかがですか？
そうですね、本当に、まあ 今もやはり増田頼みのところは多いんですけども、過去、まあ、増田選手が勝ってたのも増田一人になって増田の実力で勝つことが多かったのが、はい、今年は増田をそこまで あの力を残して増田を安心させてそこに持っていくことが多かったんですね。
で2枚目3枚目がいるから増田選手的にも心の余裕ができると。
そうですね。でさらにそこにもう一人選手が加われるようになったんですね。っていうのがやはり増田の勝利数、この価値ある勝利、はい、プラス他の選手の勝利につながってるっていうのは、その全体が上がったので増田も勝てたしみんなも勝てたっていうのが、はい、今年の印象ですね。
なんで全体が上がったんですか？まあ、先ほどおっしゃっていただいた若手の活躍もあると思うんですけど、その押し上げ、そのベテラン勢は日々の練習なんですか？はい、
そうですね、やはりこのモチベーションの持ち方だと思いますね。我々が出している指標もそうですし、はい、選手がモチベーション高いっていうのはやっぱりこの地元宇都宮でファンの方とかいろんな支援者がいて、まあ、そこにその人たちのために走ろうっていうモチベーションの維持っていうのが一番大きいので、そこにちゃんとした目標があってモチベーションがあるっていうのがずっと続いてこれたので、はい、これがこのまあほぼみんな私含めて3年目になるんですけども、これがちょうど噛み合った年だなと思いますね。
なるほど。もうますます来年も楽しみになるんですが、来年は来季岡選手の加入発表されましたけれども、はい、岡選手はどんな選手なんですか？
そうですね、私実はあの彼が高校生の時から知ってまして。
ああ、もうやはりそんなに長く、はい、
そうですね、とても可愛い選手なんですけど。
可愛い、なんかおとなしい感じなんですか？
は
い、
そうですね、まあ、小柄な選手なんですけども、ただ走りはパンチ力もあってすごくいい走りをしてくれるんですけども、まあ、モチベーションの波がね結構ある選手なので、そこをうまく、しっかりと支えてあげればいい結果も出せる選手なので、はい、でも本当に素直でいい選手なので、今のチームにすごくマッチしてる選手だと思います。
まあ、ブリッツェンの、選手の皆さんって本当に礼儀正しくて、こう素直でというかね、性格がいいですよね。
あ、そうですか、
はい、だから岡選手もこうやっぱりいい人のところにはこういい人が集まってくるような気がするんですよね。
そうですね、本当彼もいい選手ですね、うん、いい本当性格のいい選手ですね。まあ、ただちょっとまだ何でしょう、小心者なとこもあるので。
羽田選手が先週、はい、岡選手はなんかレース前に、いやもうみんな強いからダメですよとか言いつつ、なんかやったら勝つんですよでしたらなんて話をしててだからそういうところもその本当にそう思ってるんですね、きっと。
そうですね、とても緊張しちゃいしまう選手なので、はい、なのでそういったところがまあ、今のチームでこう、まあ、メンタルトレーニングじゃないですけど、メンタルの強さが増えてくれ、強さが強化されればさらに、はい、走れる選手なので、本当将来楽しみな選手の一人ですね。
ベテランもいますからね、はい、ここでも成長がきっと見られると思います。さあ、それではコーナーに行きましょう。メンバーに聞いてみようです。先週は雨澤選手にお越しいただきまして、監督にこの質問を、監督のコミュニケーションスキルはいつ身につけたんでしょうかと、何かアドバイス、社会人にもうすぐなりますということで。
はい、そうですね、私自身がコミュニケーションスキルを持ってるとは思っていないので、この質問にはちょっと、ちょっとびっくりしたんですけども。
そうですか、
はい、
社交的で
ですかね。
はい、
はい、まあそうですね、まあ、ただ言えることは、はい、自分は嫌いな人がいないんですよ。
それでも珍しいですよね。
ですかね、まあ、合う合わないはあるんですけども、はい、みんなやっぱいいところがあるので、本当にこう合わなくてもこの人こういうところが素敵だな、いいなって思うところがあるので、そういったところとかを見ながら話してると、まあ、なのでコミュニケーションスキルといいますか、はい、幅が広いといいますか、なのでこの知ってる人とかすごく多いので、なんか垣根なく付き合えるのが スキルがあるように見えるのかどうかわからないんですけども、なのでこうなんでしょう、こう固まらないと言いますか、幅広く仲良くさせてもらえて、まあ、なので周りの皆さんのおかげなんですけども、
はい、じゃ自分からシャットアウトしないってことも重要ですね。どんどん話しかけて、はい、どんな人でも。
そうですね。なので、まあ、逆にそういうのが私楽しいので。
あ、はい、社会人にこれからなる人にはどうしたらいいですか、は
い、やっぱりそこじゃないですかね、その
垣根を作らない、
はい、で幅広く、はい、付き合うのがやはり人生経験といいますか、やはり私もよく飲み屋さんで60、70の方とよくお話もしたりするんですけども、
あ、はい、なんか初めて会う人だとちょっと緊張したりするんですけど、そういう時はどうしたらいいですか。
あ、そうですね、まあ、でもそれってやっぱ経験だと思うので、
じゃあ徐々にもうまずやってみると、まず話しかけてみて。
そうですね、よくメンタルトレーニングでも緊張する選手とかは一度こう恥をかいた方がいいっていう風に話を聞きまして、そうしていくとそれ恥じゃないんだよっていうのを知っていくんですよね。で、私も初めての方で変なこと聞いてもそれって恥じゃないと思ってるんで、恥ずかしいことじゃないんだよって思っていけると、とてもいいんじゃないかなと思います。
なるほど、すごく勉強になりました。なんか自分の質問みたいになりましたけど、
とんでもないです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、それでは次回のゲストは大久保選手です。今シーズンで対談となりますが、大久保選手に。
そうですね、やっぱりちょっと聞きたいのは、まあ、いろいろあるんですけども、はい、まあ、宇都宮ブリッツ園での一番の思い出は何ですかと、ちょっと聞いてみたいですね、はい、
大久保選手、堀選手、ちょっと寂しい思いもあるんですけれどもね。
はい、そうですね、
はい、うん、では大久保選手には宇都宮での一番の思い出、本当に好きですからね、宇都宮のこと。
そうなんですよ、本当に大久保堀、特に好きなんじゃないかなと思う二人が抜けるので、とてもちょっと気持ち的にはね、
はい、
寂しいんですがね。
さあ、それでは監督、
はい、
もう、まあ、終わったばっかりなんですけれども、来シーズンの目標を教えていただけますか。
はい、まあ、来年はですね、やはり今年も去年も取れていない全日本選手権を軸に、
はい、
やはり今年はやっぱりね、 J プロツアー優勝しないとやっぱり皆さん物足りない部分はあると思うので、ただスタンスは変えずにディフェンシブなレースにならないようにして、攻撃的なレースで全日本 J プロツアー両方取っていきたいです。
はい、それではラジオ機器のサポーターの皆さんにもメッセージをお願いします。
はい、まあ、我々ロードチームは、ね、一旦終わったんですけれども、今年来月ですね、シクロクロス小田原選手もありますので、はい、そちらもぜひ応援していただいて、引き続き私たちも、ね、来年頑張るので変わらず応援よろしくお願いします。
はい、今日はスタジオに宇都宮ブリッツ園清水雄介監督をお迎えしました。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。